我が宿の、いささむらたけ吹く風の、音の加速域、この遊泳かも。我が宿の、いささむらたけ吹く風の、音の加速域、この遊泳かも。大友のやかもち。私の家の、わずかな村竹に、吹く風の、音さえかすかな、この夕べです。これも、春秋三種の一種。いささ村竹のいささは、いささかの意味ですから、庭に、わずかな群れとなっている竹を表現していますが、それをまるで、一つの名詞であるかのように、半ば造語にしてしまっているところがユニークです。一方、表現上、最も重要な言葉は、四句目の、加速域に込められていますが、これは、かすかと同じことで、乏しいくらいにかすれたような、頼りない音を表しています。以上、二句と四句の、わずかな竹に、かすかに響く風の音、というのが、この短歌の心臓部を形成するわけで、それが、吹かないわけではない風、揺れないわけではない竹の小さな群生、聞こえないわけではない、そのサラサラとした響き、という、あるともないとも頼りないような、けれども意識には捉えられるくらいの、日本人好みの、あるないの境界線上を踏み迷い、それを、夕暮れへと返す結句が、全体の情景を、聞き手の心へと定めます。もののふの、野草とめらが組みまごう、寺井の上の、片かごの花。もののふの、野草とめらが組みまがう、寺井の上の、片かごの花。大友のやかもち。もののふの、たくさんの娘らが、組み交わしている、寺の井のほとりの、かたくりの花。さて、やかもちばかりが登場するのは、彼が、優れた歌人であるからですが、同時に、万葉集の和歌の、1割ほどが、彼の和歌で占められているせいでもあります。特に16巻から20巻までは、彼の個人的な歌日記のようになっていますから、なおさら彼のことを、編纂者と考えがちになるのは避けられません。冒頭のもののふのは、やそにかかる枕言葉で、やそは実数ではなく、数の多いことを表しているにすぎません。このもののふのという枕言葉は、武士ではなく、朝廷に勤める役人を、文官も武官も含めて、もののふと呼んだもので、様々な士族が集まって、天皇を支えお仕えする、その数の多さが、やそにかかるものだとされています。ただし、やはり武士的な傾向を持った表現として、使用されていたようにも思われます。それで短歌としては、そんなたくさんの娘たちが、寺の井戸で水を汲み合っている。曲がうというのは、乱れるの意味ですから、やそと合わさって、極めて賑やかな状況を読みなしているわけです。バーゲンセールに群がるほどではないけれど、なかなかにごちゃごちゃしていて、おまけに、女同士が集まれば、おしゃべりに花が咲きまくって、収拾がつかなくなる。そんな状況さえ思い描けるのではないでしょうか。そうすると、冒頭の枕言葉であるもののふのに、武士的なイメージが込められているならば、なおさら女つわものどもみたいで面白い気もしてきます。これに対置されるのが結句の片かご、つまり今日の片栗の花です。ここで、寺井の上とあるのは、岩走る垂水の上のと同じで、井戸のほとりの意味になります。この花が娘たちに対して、どのような意味を担っているのかは、 花だけを配置しても明確ではないかもしれません。ですが、あれほど賑やかに踏み荒らされた井戸のほとりですから、片かごの花の存在できる場所は、おのずから限られてきます。つまりは、皆の踏みつけにされないところに、そっと咲いているような気配がします。また、結句の焦点の定め方も、広範な、片かご畑のような群生というより、わずかな花を見つけて、そこにスポットを当てたような印象です。これから総合的に、動的で、賑やかで、華やかである娘たちに対して、反対の方向への思いを込めて、藤には月見草がよく似合う、ではありませんが、読み手が心を添えるべき対象物を見出したような、体言止めにまとめたものと思われます。かといってこれは、乙女らへの反感というわけでもなく、共感のままに見出された、新たな対象物の様相ですから、文字通り花のある華やかな短歌でありながら、同時にひっそりとした静寂の気配が込められているようです。こいつつも今日は暮らしつ、霞立つ明日の春日をいかに暮らさん。こいつつも今日は暮らしつ、霞立つ明日の春日をいかに暮らさん。読み人知らず。恋しく思いながら、今日はとりあえず暮らしましたが、霞の立ち上る、明日また長い春の一日を、どうやって暮らしたらよいでしょう。恋しさの長い時間は、春ならひねもす、秋なら夜長、それをどう過ごそうというテーマも、後の直線和歌集へと継承される黄金のテーマには違いありません。それで後々、様々な読まれ方もされるわけですが、あるいはその核心は、すでにこの短歌で閉ざされてしまっているようにも思われます。今日はどうにか暮らしました。はじめの肉で恋しさに苛まれて、もう明日を暮らせないような、くたくたな印象を提示します。こんなありさまで明日の春日をどうやって暮らしたらよいだろう。それが後半です。長い春の印象を冒頭には提示せず、あえて三句目に霞立つによって春の日を立ち上らせる構成も、肉と結句の類似の繰り返しも、これ以上飾り立ててもリリシズムやデリケートな心情は込められるかもしれませんが、テーマを結晶化させた表現としては、これ以上は勝らないかもしれません。春宴通りの歌。春の園、紅に匂う桃の花、滴る道に、いでたつ乙女。春の園、紅に匂う桃の花、滴る道に、いでたつ乙女。大友のやかもち。春の園に、紅色に、映える桃の花が、舌を照らすような道に、立ち現れた少女よ。もし、寛大十九が存在しなかったら、大友のやかもちという歌人の評価は、星を、いくつか減らしたかと思われます。それくらいこの巻における彼の表現力は、それまでの内容からも隔たっていて、上書と着想と習字とが極めて高いレベルで融合した、誰にも真似できないような表現を獲得しているのが、この第19巻の大友のやかもちという歌人です。残念ながら彼の際立った表現力は、それが万葉集の時代の上り過ぎたピークででもあったかのように、後の時代には継承されませんでした。直線和歌集の時代へと下っていったのは、もっと以前の、例えば読み人知らずに代表されるような短歌のスタイルには過ぎなかったようです。もちろんそれはそれで魅力的ではあるのですが、 職だけで時節と場所を定めて、桃と乙女という二つの春の花を配置するものですが、紅色に映える桃のそれだけでも印象的な鮮やかなトーンを情景へと移し替えて、その色彩に照らし出されるように乙女が立つという構図は他に類を見ません。しかも入れ立つと置きましたから、まるで桃の花を自然のライトにでもして、乙女がまさに今立ち現れたような光景で、動きの中で今を捉えたような印象が聞き手に強く焼き付けられます。このような動的であり即時的であり、同時に人工的に仕組まれた美的な舞台でもあるような演技の一場面のような視境の提示は、古今和歌集などではほとんど見られなくなる大友やかもちの際立った特色の一つです。日常的考えをもとに、どれほど言葉をもてあそんでも同一線上のものしか生まれないことを悟るとき、あるいは今の私たちにこそ見習うべきところがあるのかもしれませんね。青によし、奈良の都は咲く花の匂うがごとく、今は盛りなり。青によし、奈良の都は咲く花の匂うがごとく、今は盛りなり。小野の湯。青によし、奈良の都は咲き誇る花の照り映えるように、今こそ栄えているよう。奈良の都は710年に遷都した平城京のことで、青によしは奈良にかかる枕言葉です。歌の意味は平城京の栄える様を咲き誇る花に例えたものですが、単なる比喩ではなく、花の栄える都を眺めればこそ、この咲いている花のように奈良の都も華やいでいると歌ったものと思われます。うらうらに照れる春日にひばり上がり、心を悲しも一人死を思えば。うらうらに照れる春日にひばり上がり、心を悲しも一人死を思えば。大友のやかもち。うららかに照る春の日にひばりは上がり、心悲しいもの一人物思いをしていると。やかもちの春秋三種の三つ目です。ひばりは急な上昇下降をしてしばしば上がるなどと表現されることのある鳥です。あるいはどこにいるのかわからずに鳴き声だけが野から聞こえたり、雲に行って鳴いていると比喩されることもあります。体は小さくせわしなく鳴く鳥ですので、作者が心を悲しもと感じたのも、大鷲が飛んでいるような飛翔の姿を眺めての考えではなく、むしろしきりに鳴いているひばりの声にせわしなさのうちの悲しみを見出したからに他なりません。ただここでは、声はあえて明言せず、鳴き声と一緒にひばりが空へ上がっていく、その姿だけを描いています。まるでのどかな春の日を、急かせるみたいなせわしない声が、空へと舞い上がっていくような印象で、春日にとあるのは、もちろん春の一日ではありますが、うららかな日差しに向かっていくような、そんなイメージも湧いてきます。つまりその情景は、秋の夕暮れやしぐれに散るもみじのようには悲しいものではありません。むしろ陽気に捉えて嬉しくなってもおかしくないくらいです。そうであればこそ、読み手はわざわざ下の句において一人で思い悩めば心悲しく感じられると心情を定義する必要があったわけですが、わざわざ一人死を思えばと述べるからには、一人で思うような状況になければ読み手も 悲しみを感じないであろう、むしろ陽気になれたであろうことが推察されます。逆を返せば、そのような春の情景さえも、悲しもとを感じるような状況に、読み手は置かれているということが悟られますから、その心情の深いところまで、聞き手は受け取ることができるという仕組みです。そのような全体構成において、心悲しも一人死を思えば、と統治された表現は絶妙で、これによって心悲しもが強調されると同時に、最後に読み手の置かれた状況をまとめて、情景にあっての心情から読み手の置かれた状況という構造に様式化を図ってもいるのです。ただしこの和歌、実際は後書きが記してあり、そこにはウグイスも登場しますから、後書きまで含めると、ウグイスの響きのうちにひばりが上がりますから、上の解釈とはまた違ってくるかと思われます。川津なく、亀なび川に影見えて、今か桜ん、山吹きの花。川津なく、亀なび川に影見えて、今か桜ん、山吹きの花。厚みの大きみ。川津のなく、神のおわします川に影を映して、今頃咲いているだろうか、山吹きの花は。カムナビとは、神のおわしますくらいの意味で、神聖な山や川に掲げられるものですが、三室山など、特定の山を指す場合もあります。それでこのカムナビ川も、あるいは飛鳥川を指すかともされていますが、確定はされていません。山吹は晩春の季語として、歳時記にも知られますが、川、川津、山吹の取り合わせは、ちょっと和歌に慣れた人なら、またかと思うくらい、定番の取り合わせになっています。そのカエルは、おそらくは鳴き声の豊かな、カジカガエルではないかとされています。もちろん、定番の取り合わせというものは、類想に親しみたがる、私たち、大和の民には、心地よい側面もありますから、それが直ちに、陳腐に落ちぶれるものではありません。これは先ほどの、梅、雪、ウグイスにしても同じことです。特にここでは、カエルの声がするので、聴覚に惹かれて川を覗いたら、その川に山吹の花が映し出され、視覚へと移り変わりながら、鏡像としての山吹を眺めますから、非常に凝った構図になっています。しかも、今か桜んと推測に委ねますから、この情景は実際に眺めたものではなく、読み手が思い描いた心象スケッチであることがわかります。つまりは、これほど鮮やかな情景を描き出すほど、対象物への憧れが大きいことがわかりますから、私たちもまたその情景に引き込まれていくのです。この構想において、カエルを封じ込め、鏡の役割も果たしている、心象スケッチの要の川を、神のおわします川、と読んだ肉目の効果には、感嘆するしかありません。それでいて、聞き流してしまうと、ありきたりの考えを、つぶやいたようにしか聞こえない。読み手のエゴに、引っかかる針などどこにもない。だからこそ、優れた和歌だと言えるでしょう。夏歌。スメラミコトの近江歌。春過ぎて夏来たるらし。白たえの衣干したり、雨のかぐ山。春過ぎて夏来たるらし。白たえの衣干したり、雨のかぐ山。持統天皇。春が過ぎて夏が来たようだ。真っ白な着物を干してある雨のかぐ山に。 藤原定家の編纂した小倉百人一首にも含まれる有名な短歌ですが、百人一首とは少し表現が異なります。百人一首では真っ白な布を干すという山に夏が来たらしいと読みますが、万葉集のものはもっと確定的で、衣が干されているのを確認して、それによって夏が来たことを知るという内容です。そして初めの二句で、ああ、夏が来たようだな、と定めてしまってから、読み手が環境を催した対象物としての雨の影山の様子を実際に見たものとして提示しますから、百人一首のものが心情に訴えるのに対して、明確な情景となって、聞き手にも視況を生じさせるようです。くっきりと、はっきりとしているからこそ、夏の来た喜ばしさも鮮明に浮かぶというもの、それが元歌の魅力だと言えるでしょう。旅にして、妻恋すらし、ほととぎす、かむなび山に、さよふけて泣く。旅にして、妻恋すらしいほととぎす、かむなび山に、さよふけて泣く。五歌集。旅にあって、妻が恋しいのだろう、ほととぎすが、かむなび山で、夜更けに泣いているのは、夜泣きの鳥などは、後の時代になるほど、聞き手の悲しみや、闇の情念のようなもの、あるいは、不気味さなどが加味されることが多くなりますが、純粋に親しい気持ちにさせられるのは、叙し方が単純なのと、神のおわします山の効果でしょうか。自分も旅に出て、妻に会いたい共感とも捉えられますし、自分も旅に出たら、妻を慕うだろうと、ホトトギスに同情しているようにも捉えられます。この短歌は、長歌の半歌になっていますから、長歌と合わせると、また印象も変わってくるかと思われますが、あちらから長所を強制はしない、それでいて、詩情の込められた短歌だからこそ、聞き手も飽きないどころではなく、噛めば噛むほど、また味わいたくなるような、もう一度口ずさんでみたくなるような、そんな、スルメの味わいのある名歌です。足引きの山側の背のなる苗に、ゆつきが竹に雲を立ち渡る。足引きの山側の背のなる苗に、ゆつきが竹に雲を立ち渡る。柿の元の人まろ歌集。足引きの山側の背がなり渡る中に、ゆつきが竹に雲が立ち渡っていく。ゆつきが岳というのは、奈良県桜井市にある巻向山の峰の一つと考えられています。冒頭の足引きのはもちろん、山にかかる枕言葉で、万葉集の時代には、引きのと声音で発音されていたようです。三句目の、なる苗にとあるのは、なるのに合わせてくらいの意味。もちろん単純に、雲が昇るのを眺めた短歌として楽しんでも構いませんが、3句目によって上肉と下肉が併置されていることを積極的に捉えるならば、むしろ湯月ヶ岳に雲が立って上流では雨が降っているから山側の背がより成り渡っている、それを反転させて読んだと考えると魅力も増すかと思います。そして歌い手は魅力の増すことを望んで読んでいるのですから、つまりはそれが読み手の意図であるという可能性が高いということに他なりません。